選ばれて聖となり、聖なる生活をして、聖なる神を表現し、聖なる都となる。ローマ数字1、過去の永遠において、私たちは清くなるようにと、キリストの中で選ばれました。この時代において、私たちは聖化され、その霊、聖なる方としてのキリストをもって浸透され、清くなりつつあります。次の時代において、未来の永遠にわたり、私たちは究極的に完成されて、聖なる都となります。エペソ1章4節、すなわちこの方は愛の中で見舞いに清く傷のないものになるようにと、世のもといが置かれる前からキリストの中で私たちを選び、第一テサロニケ5章23節、そして平和の神ご自身があなた方を徹底的に性別し、あなた方の霊と魂と体とを守って、私たちの主イエスキリストの来臨の時に完全で責められるところのないものにしてくださいますように、A、清いとは性別され、神へと分離されるだけでなく、また属的であるあらゆるものと異なり、それから区別されていることでもあります。神だけがすべてのものと異なり、区別されています。ですから、彼は聖であり、聖は彼の性質です。1、神が私たちを選んだのは、私たちが清くなるためです。彼が私たちを聖とするのは、聖なる方であるご自身を、私たちの存在の中へと分け与えて、私たちの全存在が彼の聖なる性質で充満され、浸透されることによります。私たち、神の選ばれた者が聖となるとは、神の神聖な性質に預かり、私たちの全存在が神ご自身で充満されることです。2、これは単に罪のない完全や罪のない純潔とは異なります。これは私たちの存在を神ご自身のように、神の性質と特性の中で聖とすることです。B、御父は愛の中で見舞いに清く傷のないものになるようにと、世のもといが置かれる前から、キリストの中で私たちを選びました。1、神の選ばれたものは神ご自身だけで浸透されるべきであって、堕落した天然の人の要素、肉、自己、予的な事柄のような何の異物も持っているべきではありません。このことは傷がなく、神の聖なる性質以外の何の混合もなく、何の要素もないことです。2. 私たちがキリストの花嫁となるのは、自己の強制によるのではなく、神で浸透されることによります。これが聖書で掲示されている性、性別です。3. 紹介は言葉の中の水によって徹底的に現れた後、聖化されます。それは有機的にキリストで浸透され、美しくされる方法においてであり、紹介はキリストの栄光の紹介、彼の聖なる花嫁となります。エペソ5章27節、またそれは、シミやシワや、そのようなものが何もなく、清くて傷のない栄光の紹介を彼がご自身に捧げるためです。4、エペソ第1章4節で、愛は、神が彼の選ばれた者たちを愛する愛、また神の選ばれた者たちが神を愛する愛を指しています。この愛の中で、そのような愛の中で、神の選ばれた者たちは、見舞いに清く傷のないものとなります。A、まず、神が私たちを愛してくださいました。次に、この神聖な愛が私たちを動機づけて、彼を愛し返させます。B、そのような愛の状態と雰囲気の中で、私たちは神で浸透されて、神のように清く傷のないものとなります。C、聖であるとは第一に神へと分離されることです。第二に神によって占有されることです。第三に神によって所有されることです。第4に神で浸透され、神と一になることです。D、最終的にこのことの結果は、新エルサレム、聖なる実体であり、それは神に属しており、神によって所有されており、神で浸透されており、神と一です。啓示録21章2節、私はまた聖なる都、新しいエルサレムが、夫のために着飾った花嫁のように整えられて、天から出て神から下ってくるのを見た。
ローマ数字に、レビ記第18章から第20章は、神の聖なる民の聖なる生活についてであり、エペソ第4章17節から第5章14節と符合します。それは神の聖なる民に、古い人を脱ぎ捨て、新しい人を着るように、すなわち神が聖であるように、聖である生活をして、彼を表現するようにと命じています。A、エペソ第4章 17節から32節に3つの意義深い説があり、神聖な三一の神聖な分与が紹介生活のための聖なる生活をすることの基礎であることを見せています。1つ目は18節であり、神の命から遠ざけられることについて語っています。神の命は彼の神聖な分与の中で、彼の神聖な抱負を持って彼の子供たちに供給するためです。エペソ4章18節、彼らは理解することで暗くなり、彼らの中にある無知のゆえに、その心の固くなさのゆえに、神の命から遠ざけられ。2つ目は21節であり、イエスにあるあの実際について語っています。イエスにあるあの実際は、神の命を実行することであり、それはイエスが地上で生活していたとき、イエスにおいて表されたものです。それは4福音書に記録されているように、イエスの生涯の真実な状態です。21節、もしあなた方が真に彼に聞き、そして彼の中でイエスにあるあの実際に従って教えられているのであれば、スモール A、イエスの日常生活には4福音書に記録されているようにとても真実なものがあり、その真実なものは実際化され実行された神の神聖な命であり、イエスの人生にあるあの実際となりました。スモール B、 イエスにあるこの実際はキリストの人生における敬虔な生活を彼の神聖な分与の中で信者たちに注入するためです。3、3つ目は30節であり、神の聖霊を悲しませないようによう私たちに警告しています。この方の中で私たちは勝因を押されて贖いの日へと至るのです。30節、また神の聖霊を悲しませてはいけません。この方の中であなた方は勝因を押されて贖いの日へと至るのです。スモール A、 勝因を押す霊はまた勝因のインクです。この勝因のインクの内容、要素、本質は神聖な命プラスイエスの実際的な人生です。この勝因のインクは永遠に湿っており、三一の神をもって私たちに浸透し染み込み浸潤します。スモール B、 神の命、イエスにあるあの実際、聖霊の勝因は神聖な分与の3つの源であり、聖なる神を表現する私たちの聖なる生活のためです。1、道の命は私たちの日常生活の中で真実とならなければなりません。その真実はイエスにあるあの実際です。道の命を実行することであるこの真実は勝因のインク、すなわち聖霊となります。2、勝因のインクは勝因を押しているとき、イエスの日常生活の実行における神聖な命をもって私たちに浸透し染み込み浸潤しており、私たちをイエスの生活、すなわち道の命を実行することのコピーとします。B、イスラエル人がかつてエジプト人の間で生活していましたが、彼らのように生活しないことは、信者たちが以前の古い生活の方法において、古い人を脱ぎ捨てるべきであることを強調します。エペソ4章22節、あなた方は以前の生活様式において、あの欺きの情欲によって腐敗している古い人を脱ぎ捨ててしまったのです。C、イスラエル人がもたらされた地で、カナン人のように生活しないことは、信者たちが救われた後、この世の人々の生活や 行動に同型化されるべきではないことを強調します。エペソ4章23節、そしてあなた方の思いの霊の中で新しくされ。 D、 イスラエル人が神の聖に従って聖なる生活をすることは、信者たちがあの実際の義と聖の中で神に従って創造された新しい人を着るべきであることを強調します。エペソ4章24節、またあの実際の義と聖の中で神に従って創造された新しい人を着たのです。 E、 その地は汚れてしまったので、私はその財貨のゆえにそれを罰し、地はその住民を吐き出したのである。レビ記18章25節。丸1、良き地はすべてを含むキリストを象徴し、神の民の生存と生活のための供給であり、また彼らの享受のためでもあります。丸2、良き地が汚れた聖でない民を吐き出すことが象徴するのは、すべてを含むキリストが私たちの住まい、また私たちが享受のために必要とするすべてであっても、もし私たちが彼との関係において正常でないなら、彼は私たちをご自身から吐き出し、もはや私たちに彼を享受させないということです。啓示録3章16節、そのようにあなたは生ぬるくて熱くも冷たくもないので、私はあなたを私の口から吐き出そうとしている。F、神が聖であるので、聖でなければならないということは、神の聖に従って歩き、聖なる生活をすることを強調します。G、レビ記第19章5節と6節は、平安の捧げ物を述べており、これが示しているのは、第18章から、第20章で描写されているような神の聖なる民の聖なる生活の中では、神の聖なる民が平安の中で交わり、交流、相互の享受を持つことがとても重要であるということです。1、信者たちがキリストを平安の捧げ物として享受することは新鮮に保たれるべきです。互いの、また神との古びた交わりは受け入れられず、神にとって忌むべきものです。2、古びた交わりに預かる者は、神の聖なるものを軽んじたという罪過を負い、神の民の間の交わりを失います。H、あなたの家畜を違った種類と交配させてはならない。あなたの畑に2種類の種をまいてはならない。また2種類の材料で作った衣を身につけてはならない。レビ記19章19節。1、何の混合も許されなかったという事実が意味するのは、すべてがその種類に従っていて、いかなる種類の混合もないことを神が願っているということです。2、混合なしに家畜を交配させることは、命を混合させてはならないことを強調します。神の命によって生きる者は、肉によって生きてはなりません。3、混合なしに種をまくことは、言葉の務めが混合してはならないことを強調します。供給される神の言葉は、この世の言葉と混合するべきではありません。第2コリント2章17節、私たちは多くの者のように、利益のために神の言葉に混ぜ物をするようなことをしないで、むしろ誠実なものとして、また神からのものとして、神の御前でキリストにあって神の言葉を語っているのです。4、材料を混合することなく衣を作ることは、私たちの行動が混合してはならないことを強調します。新約の命の中で生きるものは、旧約の規定によって生きるべきではありません。主に属するものは、異邦人の風習に従って生きるべきではありません。 ローマ数字3、私たちは聖なる生活、自分の祭司職にふさわしい生活をする必要があります。私たちは日ごとに完全なキリストと接触し、彼を享受し経験することによって初めてそのような人になることができます。彼は私たちを完全に装備し、完全にし、正しく均衡が取られるようにします。その時私たちは新約の時代に祭司として使えるのに必要とするすべての資格を持ちます。
経験丸1、神聖な三一の神聖な分野の下で学校生活を送る。エペソ人への手紙第4章17節から32節に3つの意義深い説があり、神聖な三一の神聖な分野を見せています。私たちはこの3つの説から神聖な三一の神聖な分野が私たちの日常生活の基礎であることを見ます。1つ目は18節であり、神の命から遠ざけられることを述べています。神聖な命から遠ざけられ分離されることは厳粛な事柄です。神の命は彼の神聖な分野の中で彼の抱負を持って彼の子供たちに供給するためです。神聖な分野と関係がある2つ目の説は21節です。それはイエスにあるあの実際について語っています。イエスにあるあの実際は神の命を実行すること、すなわちイエスが地上で生活していた時、イエスにおいて表された神の命を実行することです。イエスの日常生活には4福音書に記録されているようにとても真実なものがあり、その真実なものは実際化され実行された神の神聖な命であり、イエスの人生にあるあの実際となりました。イエスにあるこの実際はキリストの人生における経験の生活を信者たちに注入するためです。神聖な分野に関する3つ目の説は30節であり、聖霊を悲しませないよう私たちに警告しています。この方の中で私たちは勝因を押されました。この霊は勝因を押す霊です。彼は勝因のインクでさえあって、私たちはみんなそれによって押されました。勝因のインクの内容、要素、本質は神聖な命プラスイエスの実際的な人生です。この勝因のインクは決して乾くことがありえません。それは永遠に湿っています。それは湿っているとき、三一の神をもって私たちに浸透し染み込み浸潤します。浸潤します。中高生編、神聖な三一の神聖な分野があなたの日常生活の基礎です。神聖な分野に関して以下の3つの御言葉が重要です。エペソ4章18節、彼らは理解することで暗くなり、彼らの中にある無知のゆえに、その心の固くなさのゆえに神の命から遠ざけられ。フットノート、神の命、これは神の秘樹状の永遠の命です。人は創造の時それを持っていませんでした。人は創造された後、創造された人の命を持って命の木の前に置かれました。それは人が秘樹状の神聖な命を受けるためでした。ところが人は思いの虚しさの中へと落ち込み、その理解力が暗くなってしまいました。今やそのような堕落した状態の中で人は神の命に触れることができません。それは人が悔い改めて思いを神に向けて主イエスを信じ、神の永遠の命を受けて初めて可能です。あなたは異邦人の風習に従って、あるいは日本人の文化の習わしに従って、虚しい事柄、例えばグループを作りグループ外の人を受け入れないこと、転校生を受け入れないこと、スマホに占有されることなどに従って学校生活を送ってはいけません。このような虚しいことに占有されると理解力が暗くなり、神の命から遠ざけられます。祈り、おう主イエスよ、私は異邦人のように虚栄や高ぶりなどの虚しい事柄に占有されてはいけません。虚しい事柄にとらわれると理解力が暗くなってしまい、神の命から遠ざけられてしまいます。いつも霊に戻り、神聖な分野の下で学校生活を送れますように。アーメン。21節、もしあなたが真に彼に聞き、そして彼の中でイエスにあるあの実際に従って教えられているのであれば。フットノート、実際はイエスの中にある。4福音書に記録されているようなイエスの生活の実際の状態を言います。諸国民、堕落した民の不経験の歩みには虚しさがあります。しかしイエスの経験の生活には真理、実際があります。 イエスは神の中で神と共に神のためにすべてのことを行う生活をされました。神は彼の生活の中におられ、彼は神と一つでした。これが実際はイエスの中にあることの意味です。命としてのキリストをもって再生され、彼の中で教えられている私たち信者は実際はイエスの中にあるので、彼から学びます。諸国民、堕落したための不経験な歩みには虚しさがあり、イエスの敬虔な生活には真理実際があります。このイエスは今、あなたの霊の中に生きていますので、霊を活用し、福音書の中に描写されたイエスの実際を祈り読みして、享受してください。そうすればあなたは内側でイエスから学ぶことができます。例えば、あなたの内側で嫉妬が湧いてきたら、あなたは次のように祈ることができます。おー、主イエスよ、私は虚しい嫉妬によって動機づけられ行動することをしたくありません。自分の嫉妬の罪を告白し、主に戻ります。イエスの生活の中に見る実際に従って、学校生活を送れるよう助けてください。また神の聖霊を悲しませてはいけません。この方の中であなた方は勝因をされて、贖いの日へと至るのです。フットノート、聖霊を悲しませる。彼を不愉快にさせることです。聖霊は私たちの中に永遠に住んでおられ、決して私たちを離れ去ることはありません。ですから私たちが彼に従って歩まないとき、すなわち日常の歩みの詳細の中で、恵みと実際の原則に従って生きないとき、彼は悲しまれます。あなたの内側には聖霊が住んでいます。あなたが聖霊に従うとき、この聖霊はインクのように湿っており、あなたの内側で勝因を押し続けます。しかしあなたが聖霊に従わないとき、聖霊はあなたの内側で悲しみます。例えば人を仲間外れにすることは異邦人の風習であり、虚しいことであるのが分かっていても、そうしてしまうと聖霊は内側で悲しみます。
経験に、祭司職にふさわしい聖なる生活を送る。レビ記第19章で3つの混合の霊章が与えられています。第1の霊章は混合なしに家畜を交配させることです。これは命を混合させてはならないことを表徴します。神の命によって生きる者は肉によって生きてはなりません。一方で神の命によって生き、もう一方で肉によって生きることは混合です。そのような混合は神に受け入れられません。19節の第2の霊章は混合なしに種をまくことです。これは言葉の務めが混合してはならないことを表徴します。供給される神の言葉はこの世の言葉と混合するべきではありません。第3の霊章は混合することなく衣を作ることです。これは私たちの行動が混合してはならないことを表徴します。新約の命の中で生きる者は旧約の規定によって生きるべきではありません。主に属する者は異邦人の風習に従って生きるべきではありません。もし私たちが新約の祭司として傷、血管を持つなら、これは祭司の奉仕を行うという資格を奪うでしょう。私たちはレビ記第21章を学ぶなら、祭司として神に仕える資格を保つためにどのような人であるべきかについてはっきりするでしょう。私たちは聖なる生活、自分の祭司職にふさわしい生活をする必要があり、自分自身を完全に装備し、完全にし、正しく均衡が取られる必要があります。私たちはどのようにしてこのような人になることができるでしょうか。私たちは日ごとに完全なキリストと接触し、彼を享受し、経験することによって初めてそのような人になることができます。在職青年編、アウトライン、混合なしに家畜を交配させることは、命を混合させてはならないことを表徴します。神の命によって生きる者は、肉によって生きてはなりません。あなたは新約の福音の祭司です。あなたは毎日朝夕、献身を更新してください。そしてビジネスライフの中で、肉に従ってではなく、霊に従って歩むべきです。福音の祭司は、霊に従う命と肉に従う命を混合させてはいけません。例えば肉に従うと正当でない理由で人を差別したり人と不和になったりします。それは肉に従うとき肉の中のサタンが働いて人を憎ませたり偏見を持たせたりするからです。しかし霊に従うときあなたは人々との平和を持ち正しい人間関係を持つことができます。アウトライン、混合なしに種をまくことは言葉の務めが混合してはならないことを表徴します。供給される神の言葉はこの世の言葉と混合するべきではありません。第2コリント2章17節、 私たちは多くの者のように利益のために神の言葉に混ぜ物をするようなことをしないで、むしろ誠実な者として、また神からの者として、神の御前でキリストにあって神の言葉を語っているのです。フットノート、利益のために神の言葉に混ぜ物をする。ギリシャ語は売ったり行商したりすることを意味します。もともと低級な行商人が人を騙して安物を高く売りつけることを言います。多くの人はこのような行商を行い、自分の利益のために神の言葉に混ぜ物をしました。あなたは神の言葉を語るとき、自分の利益のために語ったり、神の言葉にこの世の事柄を混ぜたりしてはいけません。すなわち、自分の利益のために御言葉を曲げて解釈してはいけません。例えば、神の祝福を自分の個人的なビジネス上の繁栄のために用いてはいけません。神の祝福はすべてキリストの体の建造のためです。アウトライン、材料を混合することなく衣を作ることは、私たちの行動が混合してはならないことを強調します。新約の命の中で生きる者は、旧約の規定によって生きるべきではありません。主に属する者は、異邦人の風習に従って生きるべきではありません。社会に出ると、嘘も方便と言って、ある積極的な目的のために嘘をつくことを肯定する習わしがあります。このことわざは馬鹿正直と対比しており、人間関係を保つための知恵の一種であると理解されています。しかし、聖書によると、嘘と真実を混合してはいけません。それは馬鹿正直を推奨しているのでもありません。あなたはキリストを知恵として、嘘はつかないが、良い人間関係を保つ道を見出す必要があります。祈り、おー、主イエスよ、私は新約の福音の祭司にふさわしい生活をすべきです。霊に従った命と肉に従った命を混合してはいけません。肉の中のサタンの声に従うのではなく、霊の中の主の語りかけに従います。また神の言葉にこの世の言葉を混ぜてはいけません。自分の利益のために神の言葉を用いることを恐れます。さらに異邦人の風習、あるいは日本の文化の習わしに従って、人を差別したり、知恵と嘘を混合したりしてもいけません。主イエスよ、私を純粋に保ち、祭司として成長し続けることができますように、主の恵みに頼ります。アーメン。